こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャストか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、今日は291回です。平さん、
はい、今回はですね、何かと話題になっている地政学というのをですね、ちょっと基礎から一回勉強してみようかって感じですね。
なんか昔からもちろんキーワードあったのかもしれないけど、やっぱりこのなんか5、6年というか10年ぐらいでやたら地政学っていうようになって
る、ね、そうね、やっぱり一番大きいのはなんといってもウクライナ戦争だよね。3年前のウクライナ戦争、それと今回トランプが、ね、トランプ第2期政権が始まったじゃないですか、はい、でトランプがなぜかあのカナダを自分たちアメリカの州にしたいとか言い始めたでしょ。あれがみんな分かってないと思うんだよね。
なんで言ってるんだ
ろう、なんでそんなこと言ってるの。それはこれで分かります。
つまり口頭向けにただ言ってるだけではないと、
ね、うん、そう言ってみればその地政学的な概念で、その生存権っていうのがあるんだけど、自分の国が安全に暮らすための権益、まあその広がりのことなんだけど、アメリカとしては北米大陸は全部欲しいんだよね。しかもカナダは白人国家で、しかも言葉が英語だから、自分たちと一緒になれば北米っていうのは本当に強くなれると、まあ今のところね、もちろんカナダとアメリカ戦争することはないけど、それでも別な国だから可能性がゼロではないじゃん、なのでそこをちゃんと安心して北から攻められることがないようにしたいというトランプなりの、思惑があったというね。
なるほどね。まあ、今回ね、まあ、この本の、ことなんかも出てきますけど、なんか、感想というか、まあ、イラさんは当然地政学のことはね、分かってらっしゃったと思いますけど、なんかちょっと新たな発見とか、
あのね、新たな発見というよりは、つくづく思うのは、人間って自分の国の中の味方しかできないもんなんだなって思う。
本当にそうですね。
地政学にはいくつかの流派があるんだけど、それはもう自分の国の味方そのものが学説になってます。
だからね、まあ、本当よく、ね、言いますけど、ね、日本世界地図、みんなが描く世界地図って日本真ん中にありますけど、まあ本当に僕イギリス行った時にイギリスの本屋さんで世界地図見たらね、もうイギリスが真ん中にあって、日本はだから極東で言うんだっていう、だからまあ当たり前のことなんですけど、普段日本にやっぱ島国にいるとちょっとこの地政学って割とやっぱピンときにくい感じ。
きにくいね。あとオーストラリアとかで見たら全く違うからね。そう。もう上下反転なので、ダウンアンダーどころじゃない、もうオーストラリア中心だから面白いよね。
学校の教科書の勉強だと何も分かんない情報ばっかりでしたもんね。初めて知る情報私いっぱいありました。
ただ僕が今回一番驚いたのはここだね。一番最初、地政学はなんちゃって学問で、そんなものは実はなかったっていうのが
学じゃないと。
そう、書かれてましたね。
最初からありましたね。
そう、19世紀に実は経済学とか社会学ができたんだよね。で今、主だった大学だったら経済学部社会学部ってあるじゃん、ところが、全世界の大学を探しても地政学部はありません。
確かに。
なので、学問として手を成しているってもんではないんだよね。ただ何人かのものすごく有力な学者がいて、その人たちの考え方とかワードがそのまま残っていまだに生きていて、みんなに使われている、そこがやっぱりちょっと面白いよね。
だからありましたよね、本の中にもその地政学の父みたいに言われてる人も本人も別にそう意識してたわけじゃないみたいな、ね、
そう、でこの第一人者のさ、マッキンダーっていう人も地理学者だからね、
どちらか地理の延長でやってたみたいなね。
そう、ただ地理だけじゃなくて、そこに政治とか、戦争、国々の間の競争とかさ、民族みたいなものを全部トータルで見た上で、一つ国々の間での争いとかにはこういう傾向があるなとかっていうのを考えるのが地政学なんだよね、でも本自体は面白かったです。ちなみに、今回のテキストは、戦争の 地政学、篠田、秀明さん、講談社の現代新書ですね、なんかでもちょっとそっつきにくかったね最初。
もうなんかいきなり講義が始まった感じ。ザ教授って感じでしたね。
そうだね。この地政学に関してはさ、このにも書いてあるけど、図解地政学とかさ、お笑い地政学みたいないっぱい出てるんだ
よ。ありますね、わかりやすい。そう。
専門の本じゃないから、なんちゃってプロダクションみたいなのが適当に作った本がいっぱいあるんだけど、まあでも、抑えてることはもうほぼこういうのと一緒なので、僕はでもなかなか面白かったですね。
まあ、逆にちゃんと学べましたよね。硬いけど。
そう、面白いね。不思議なもんだよね世界って。
三崎さんどう？
なかなか、なんか本当になんか日本を中心としたなんか考え方とかで歴史を学んできた身からしたら、全然戦争のこととか戦争の裏側の人の思惑みたいなのって全然分かってなかったなと思いました。出来事だけ年号で覚えてるだけで、
ね、ただ地政学っていうのがその出来始めた頃、1800年代の半ばから後半にかけては日本も割と大きなプレイヤーだったので、日本の影響は結構あるんだよね。
そう、それが だから意外と面白いというか、
やっぱりこう学んでいく中でね、うん、単に経済大国っていうだけじゃなくて、この地政学的にだから重要なんだみたいのが、うん、なんとなく感覚的に分かってるのがやっぱりこの本読んで結構理解、
そうだね、うん、じゃあ一人分だけやっとこうか、うん、イギリス生まれの、でもこの人は地政学者ではなく本当は地理学者、
地理学者、ね、
マッキンダーというこの人ね、はい、うん、1961年生まれ、うん、でこの人がこのハートランドっていう言葉を作るんだよね、うん、これ何かっていうと、ユーラシア大陸の中央部にあって、うん、北は無人で攻められる恐れがない、うん、ただし海とか海につながるような大河は持っていない、うん、そういう国は必ず南に拡張していく、うん、南進する欲望だったり癖があるというのがハートランドの特徴で、マッキンダーはハートランドって言ってるけど、これ基本的にはロシアです。
そうですね、
そうですね、
ロシアのことなんだよね、うん、で、そのハートランドを覇権を取られてしまうと、イギリスなんかの国は苦しくなるよということで、うん、基本的に国々の間の争いはランドパワーというロシア、これまあ要するにこのユーラシアの中央部、うん、まあヨーロッパの中央部ということで、ロシア、ドイツ、フランスなんかはランドパワーなんだよね。
わかりやすいですね。
で、この3国がさ、まあ覇権をめぐって争うわけじゃない。うん、でも、シーパワーのイギリスとしては、やっつけたい、うん。なぜかというと、ヨーロッパが全部一塊になったら、自分のところに攻められたら辛いじゃん。なので、覇権を垂らせないために、イギリスは戦っていくんだよね。うん、ロシアと戦い、ドイツと戦い、フランスとも戦うっていう。うん、ここら辺がまたね。で、シーパワーの代表は、イギリス、アメリカ、うん、日本です。
アメリカがシーパワーっていうのもまたちょっと面白いです
けど、アメリカはでもシーパワーじゃん、うん、圧倒的に強い、まあ、あの例の航空母艦軍、うん、空母打撃軍っていうのかな、うんうんうん、あれなんかはもうすごいからね、本当にその空母打撃軍一つ、空母一つと、うん、駆逐艦、戦艦、巡洋艦、うん、潜水艦、うんうん、あれで小さな国は一つ滅ぼせる、うん、楽に。
シーパワーって言うと どうしてもそのアメリカとかイギリス の、うん、あのちっちゃい島国な感じがするけど、うん、そのね、
アメリカは大陸もあるからね。
そうそう、ただね、大陸っていうのはもうアメリカだから、うん、もうそれ自体がってことですよね、う
ん、でもアメリカはまあ昔からシーパワーだよね、うん、海外にどんどん船で展開していくから、うん、でもフランス海軍強いとかさ、うん、ドイツ海軍強いなんて思わないじゃん、うん、ロシアは海軍ほとんどないし、うん、ドイツも有名なのは U ボートぐらいじゃない、うん、なのでそう考えると、イギリスやアメリカや日本の海軍は強かったからね、すごい、うん、当然日本もロシアに勝ってるし、うんうんうん、だからこの、マッキンダーって人はイギリス人だから、はい、自分たちの視点から、うん、世界の動きはランドパワー対シーパワーの間の確執で出来上がっていると。でもここのどっちでもないかわいそうな場所があるんですよ、うん、この橋頭保と呼ばれているところ、うん、これは大陸から突き出た、まあ本当にこう大陸があったらここからこうやってひょこんって出ているようなこういうところなんだけど、うん、ここはランドパワーが来る、シーパワーが行く、
ね、もうね、
逃げ場ねえじゃん、
そう、
場所が悪い、
そうということで、これ共同って何かっていうと半島のことなんです、うんうんうん、インドア大陸、インド半島ね、うん、朝鮮半島、アラビア半島、うん、どこも紛争地、うん、大変だから本当に日本はイギリスと同じ島国でよかったわ、うん、似てるよね、うん、ヨーロッパの離れ小島イギリス、アジアの離れ小島日本っていうね、
そういうのも悪くないってことですか、う
ん、悪くはないね、
すごい表面的に見れば、
うんうんうんうん、特にアメリカとかオーストラリアみたいに、うん、大陸が太平洋大西洋で離れてるとかさ、うん、オーストラリアだったらインド洋太平洋で離れてるみたいな孤立の仕方は強いよね、
う
ん、
そうですね、
せめて聞きにくいからやっぱり、うん、何千キロも兵隊送るの大変だから、なのでこの共闘歩での国々は本当大変だなっていうね、昔から、うん、今もアラビアも朝鮮も揉めて続けてるもんね、うん、
なんかお昼言ってましたけど、うん、土地ガチャですよね、国ガチャというか、うん、
国ガチャね、
あるね、
場所
の
ガチャ、
あの今回もね、参議院選挙でみんなずっと、うん、あのブーブー言って賛成党なんか選んでる人もいるけど、うん、国ガチャという点では日本ははるかにいいからね、
うん、もう本当ね、うん、なんだかんだ言ってもね、うん、
改めて思いました、う
ん、だってアメリカみたいにさ、麻薬で倒れて死んでる人が街中にいるみたいなことないからね、
まずないですよね、
というこの人がまず基礎を作るんだよね、はいはいはい、ランドパワー、シーパワー、共闘法、ハートランド、この4つを覚えておけば大体わかります。でこの中で一番大事なのはともかくランドパワー対シーパワーの戦いで世界の歴史が成り立っているっていう見方だね、う
んうん、だから本当になんか信長の野望とかみたいな感じですよね、
う
ん、国取り、
そうだね、
まあ、取りたくて積極的に取ってるわけじゃないかもしれない、
うん、でも国取り物語じゃない、
本当そうですよね、
うん、そう、うん、 だから地政学のこのなんていうのかな、割と現実むき出しな感じじゃない。
そうだからもうなんか人間の欲望ですよね。
でも学問ってさ、社会的な現象をある種の理論に抽出して、うん、それで予測を立てたりするものじゃない、うん、そういう感じの冷静さはないよね、
アカデミックじゃないですよね、
経済学部みたいに比べると、
う
ん
う
ん、
本当にそうかも。
人間の生態が出てる感じですよね、
うん、だからすごい新鮮味があったかもしれない。確かにお勉強というかはなんか生々しいなというか、うん、
そうだから大学とかで学問としてプロで教えるみたいなことは難しいんだろうね。
でも大学で聞くんだったらこういう方が面白いですけど、
まあね、うん、なのでこれマッキンだって人は、うん、英米系の地政学者の第一人者で最初に基礎を作った人ね、うん、で当然次のページに行くと、ドイツ系の人がいます、うん、このハウスホッファーっていう人ね、うん、この人ね人生がもう悲しいの、
悲しい、
うん、悲しい、あのハウスホッファーは最初軍人としてデビューするんだけれど、うん、その後学者に転身して、まあ、大学で政策論とか教えるんだよね、はい、でその政策論を気に入ったのがナチスだったのよ、
うん、
でナチスの政策策定チームに入って協力しちゃうわけ、
はい、
ってことはもう末路は悲しいに決まってるじゃん、うん、でしかもハウスホッファーの息子がアドルフ・ヒトラー許せないって言ってナチスの暗殺計画に加担しちゃうんだよね。で捕まって息子は死刑になります、うん、でその後戦争が終わって息子が死刑になるぐらい反ヒトラーだったのに、うん、自分はもう政策チームに入ったから、あこれで戦争犯罪になるなっていうのが分かって自殺しちゃうんだよね、
うん、
だから人生の最後が本当に厳しい、うん、でこの人が唱えていたのがそれがさっきから言っている生存権なんだよね、
うん、
トランプがカナダを欲しがるように大国が自分のここの安全を守るためにはこれぐらいの広さ、ここら辺までの地域が欲しいって思うじゃない。で大国の思惑が優先で、うん、その周りにいる小さな国はそれに飲まれていくっていうのも当然だっていうことなの、
うん、
力の政治、
うん、
軍隊の政治だから、うん、大国主義なんだよね。で今トランプはさっきのマッキンダーから、マッキンダーが例えばオーマンだったりすると、ここのシーパワーっていうのはよく言ってたよね、オバマが海洋の航行の自由を守る、
うん、
これシーパワーの一番大きな特徴の一つなのね、
うん、
それと反対にオバマからトランプはハウスオファーになって生存権を守る、
うん、
カナダ欲しいになるわけ、
うん、
なんか面白いよね。でこのハウスオファーはこの国家有機体制っていうのを取るのね。それは何かっていうと、国は生き物である、意思があり、それにさらにもう一個進むと、この後のシュミットっていう人は意思がある、だから戦う権利がある、戦争権があるっていう風に言い始めるわけ
生存権から戦争権、
そう。でもこれも理屈としては分かるのよ、
うん、
要するに世界では裁判なんて通用しないよ、
はい、
力が同じ者同士だったら、うん、裁判で正しい間違ってるなんて国際法で決められるはずがないから、その場合にはガチンコで殴り合うしかない、だから戦争権があるっていうの、ね、ここもドイツ人ってやっぱりさ、
いっぽいっすね、
ロシア人と一緒で似てる、
うん、
なんか北ヨーロッパっぽいなんか荒っぽさがある。だからここら辺を見るとうわーって思うよね。
うん、
でこの人も、ナチスの法律顧問になって戦後失脚します。
ナチスとしては法律顧問にしたそうですね、確かに、ね、うん、こういう考えだと、ね、
でもなんでこんな風にドイツ人が過剰に国家っていうか、わかる、
それは それこそ地理的なことですか。
いや歴史的な経緯で、ここはスパッとここ答えてほしいな、この本読んでるから答えが書いてあるので。
それは戦争で負けたことと関係あるってことですか。
関係ないです。フランス、イギリス、スペインは何、
海、
違うフランス、イギリス、スペインは何、
何、
うわー、
出したい、フランス、イギリス、スペインは
王国、
そうです、まあ王国というよりもう一言詰めたいのは、ここにここを答えてほしかったの、絶対王政で広い国土と民族が、民族プラス国土が一体化した強い国だった。でもドイツは神聖ローマ帝国が壊れた後、
もういっぱいありましたね、あれ
全
然なんだっけ、ミュンヘンとかなんかいろいろいっぱいあったよな、
200とか300の、例えばもう都市国家なんだよ。
確かに。イタリアみたいな、ね。
そう、
うんうん。
ってことは、ずっと国がなかったので、1871年にドイツ帝国ができる、プロイセンの中心に。
そうそうそう。
ね、歴史的には浅いですよね。浅いんだよね。
そう。
ね、
なので、一番後発なので。
だからアメリカより浅いんだ。
そう。だから逆にね、一番浅いから、列島化もあって、国家分になっちゃうの。ほら。
いやー
一番最後にできたから国は生き物だ、意思がある、戦争もできるんだぜ俺たちはって、これ分かるよね、 コンプレックスの裏返しです。でもこれも歴史的な流れでこうならざるを得なかったので、うん、これもドイツはかわいそうだなって思う。これを結局ずっと尾を引いて、うん、ワールドウォー1、
うん、
ワールドウォー2まで結局ドイツが世界を引っかき回すことになるから、それも全てここから始まってるんだよね。ここまでバラバラで舐められてきたんだ。ドイツ人は民族としてはヨーロッパの中で最多の人口がいて、うん、まあヨーロッパのほぼ中心にいるわけじゃん、うん、フランスとドイツって、うん、それなのにずっとバラバラで300も200人も分かれていて力を本当に発揮できなかった、うん、それがここからギューって伸びてきたので、しかも後発でしょ、
うん、
フランスやイギリスみたいに技術が進んでないわけ、
うん、
でその中でギュワーって伸びてきたのでコンプレックスからこんなこと言い出すんだよね。でこの生存権っていうのがナチスドイツの合言葉になります、うん、要するにフランスイギリスがインドとかアフリカを取っていった植民地として、うん、で自分たちはまあ、海は得意じゃないからそっちには取れない、うん、じゃあどこをドイツは取ればいいかっていうと東欧とロシアだったんだよ、
うんうん、
東欧とロシアを取ればヨーロッパの覇権国家になって、うん、自分たちの生存権、ドイツが絶対安全に暮らせる、豊かに暮らせる場所が守れるって言って大戦争を始めるの。
だからスタートがコンプレックスから入ってるって
感じ。そうだからこれもっと早く国になってればな、
うん、確かにそうすれば全然歴史は変わってましたもん
ね。歴史は本当に変わってたと思う。ただまあそこも難しいんだけどね、神聖ローマ皇帝、ローマ帝国の後だからその時はもうバラバラになっていたので各地で貴族が、
なんかもうイメージではアメリカより新しいイメージが全くないんですけど、
そうだね、
アメリカより新しいんですもんね。
全然新しいの。だからもちろんその歴史のある国はあるよ、プロイセンとか、ね、うん、オーストリア、ハンガリー帝国みたいなのはあるんだけど、
国としては
ね、そう、ドイツ人が本当にまとまったことはここまでなかったんだよね。で、その間、散々やられてるんだよ。
うんうんうん、
フランスにもイギリスにも。
まあ、しかもその後ね、東と西とまた分かれたりとかね。
そう。だから、どちらかというと、ヨーロッパの中ではロシアと並んで遅れてきてる国なの。
うんうん、
確かに。
なので、その後、突然、できた途端に酔うよね。強いお酒だから国家って。
うん、
国家病になってこんなこと言い始めて、戦争権があるって言って、他の国を攻めるようになっちゃったんだよね。
じゃあやっぱりまさしく世界観とかね、ものの見方とかになると思いますけど、そのフランス、イギリス、スペインの人が見るそのドイツっていうのは、やっぱり僕らが今イナさんの解説でちょっと分かったけど、やっぱちょっと日本人が抱いてるドイツとはこの3国はドイツの見方なんか違うんでしょうね。
違うし、どこかやっぱりドイツ人はすごいしちょっと怖いとこあるよなっていうふうに EU の中でも思われてる。
あ、すごいなとも思われてはいるんですよ。
もちろんそれはまあドイツのオーケストラを聞いてもドイツの自動車を見ても分かるじゃん。ドイツ人って本気でやるとドイツ人はすごいよな。それはもうフランス人もイギリス人もみんな思ってるから。ただそれと同時にどっか怖いんだよねっていう。それは韓国とか中国の人が日本を見て、いや日本は平和国家って言ってるけど、いざやるときになると日本人って本当に残酷だし怖いからなって思ってるのと一緒。それはもうもちろん思うじゃん、あの戦争で一回やられちゃってるから。
それはやっぱ植え付けられてますよね。
うん、
うわ、でもこれ分かんないもんですね。やっぱ本当冒頭の話になりますけど、自分がいる国のどう思われてるかって、面白いし知っておきたいなって思いました。
そうだね。だから日本もそこら辺はもうちょっとなんかナーバスになった方がいいんじゃないかな。
そうですね、
だってそりゃ、まあ、台湾って人口2000万ぐらいじゃん、で韓国だって5000万ぐらいでしょ。日本は1億2000万だからね。
なんか僕らからって、まあ、僕だけかもしれないですけど、あの世界地図見てるとなんか日本確かに真ん中なんかちその大陸から見たらちっちゃいじゃないですか。だからなんでみんなそんな恐れんだろうみたいな思うんですけど、今の角度で見たらね、やっぱり隣国から見たらもうでかくドーンで人口あって、
そうで、しかも海外資産はナンバーワンだし、軍事的な技術も実はたくさん持ってるんだよね。でまあ、核兵器も本気になれば半年で作れるって言われてるから、そういう国が例えばそれこそ極右になってしまって、また海外膨張政策なんか取ったりしたら、韓国も台湾もフィリピンも怖いよね。そりゃ
やっぱ眠れる国を起こさない感じですよね。
そう、ただ日本はまあ今のところね、アメリカとの同盟っていうくさびがあるから、まあ心配ないけど、それが離れてしまったら日本も何するか分かんないってとこあるからね。
そうですね、
でも面白かったよね。だからこっちはさ、ドイツ人だから国家としての生き方とかさ、生存権みたいなもので戦争することも悪いことじゃない、これは当然の権利だっていうふうに言う大陸系の地政学の U です、この二人は。そして英米の地政学の基礎を作ったこのマッキンダーのランドパワー、シーパワーの戦いのアイディアと、大陸でいかに覇権を取るかっていう生存権構想っていうのが こうやってぐちゃぐちゃ混ざりながら地政学は進んでいくってことになるんだよね。だ
からやっぱりなんかどっちが正しい間違ってるっていうね、まさしくそれぞれの見方があるから、
うん、っていうよりどっちの国に生まれたかで見方が全く変わっちゃう。
当然ちゃ当然
ですね。そう。だからさっき最初にイメージがあれなのはやっぱ人間って生まれた国から離れないんだなっていうのはここだよね。
う
ん、
そうです、
ね。うん。でも面白かった。うん、でもこのあたりすごくない？ここはね、本当に痺れるよ。だから覚えておいて、1871年ドイツ帝国誕生、うん。ここからドイツが始まるんだけど、それまでドイツ人は散々な目に遭っていた。うん、そこを覚えていけば、この後なぜドイツがこんなに戦争をやって、うん、国に忠誠を誓うのかがよく見えてくるので、うん、
確かに、
うん、てか僕予備校の先生みたいな、
いやてか、まあ、イラさんが先生ってことと、あとやっぱりそういう説明を教科書でしてほしいですね、うん、なぜこうドイツが生まれたかとか、
うん、
なんかこういう説明一切なかったと、
そうなんだよね、
わかんない、今の教科書よっとしたらあったらごめんなさいだけど、うん、
多分ない、いやない、そこの感じで例えばその国がないことのコンプレックスみたいなところに入ってくれる教師はいなかったな、
うん、でもそれが入ってくると確かになっていう、ね、人間の感情
が、教科書的にはそこを排さなきゃいけないかもしれないけど、うん、歴史は絶対感情とかから生まれてる
もんね、
うん、そう
だって人間が作ってる
から、うん、そうだから僕それに関してはさ、今回そのウクライナとトランプ2期を見て思ったんだけど、はい、時代を動かす要因はやっぱこれだと思う。僕はね、地政学プラス経済プラス恐怖だね、まあ、そうですね、まあこの恐怖はこれでもいいです、憎しみでもいい、憎悪でも、
めちゃくちゃ感情なんですね、
うん、だから経済的にやばくなる、うん、経済的にやばくなって貧しくなると誰かが悪いことをしているってなるし、うんうん、そうなるとなんとか人が怖いとか、
うん、
今言ってるよね、外国人を日本でどうするみたいな話を、うん、恐怖や憎悪が出てくる、ね、この2つが時代を動かすんだな最終的には。
でもまあ結局それで昔はそのユダヤ人がどうこう、
ね、そうそうそうそう、
あんな難、
うん、でもこれに1回飲み込まれると、国がこういうのに1回飲まれると恐ろしいことになるんで、今のアメリカみたいにひどいことになるから、
分かってても飲み込まれちゃう、
うん、だから本当に気をつけないといけないね、
防げないですよね、
うん、だから憎しみは本当にあんまりやんない方がいいよな、うん、育てない方が、だからね、サンセットの結果がどうなってるか、今の段階では選挙全然わかんないんですけど、うん、心配ではあるね、うん、
はい、じゃあここでお便りとご質問お願いします。
はい、はい、お便りいきます。マツキン山岳忍者カメラマンさん、女性からです、
はい、
こんにちは、たまたまこのチャンネルを発見してすぐにメンバーシップ登録をさせていただきました。純不動でどんどん視聴しております。そんな中でどうやら皆さんが思っていた以上に反響がなかったというグルメ会、2年ほど前にやられていたお取り
会社の僕大好きでしたけどね、リアルの
多分、いや、あのチーズケーキ忘れられないよね、
もう私個人としては楽しく拝聴させていただきました。当時とはスイーツをはじめとする食の流行も変わってますので、いつかまたやってほしいと思っております。もしくは、イラ先生の、グルメエッセイを読んでみたいという気持ちもあります。小説の中に出てくる食べ物や商店街を歩いていると漂ってくる香りの描写などを読んでいるとお腹が空いてきます。よろしくお願いします。
僕の料理会とかでもいいけどね、
そこ関係ありますからね
超簡単料理で美味しいのをいくらでも作るよ。
あ、スタジオで作ってくれる可能性がある、うん、
いいですね、料理会ね、
うん、だからサラダとパスタと、なんだろう、
いつもイラさんのシンプルレシピがいいですよね、
うん、いや、シンプルレシピ美味しいよ、
うんうんうん、
すごい、ランチを食べれる日も来るかもしれないという、うん、
ただ正直さ、何、お取り寄せの会はさ、
本当に回んなかった、
そう、回んなかったから、だからこの人こうやって言ってくれるの本当ありがたいんだけど、冒険できないよね、今の感じで。
回数が全てじゃないにしても回んなかったんでね、
そんな感じだったんですね。
わかんない、でもね、後からこうやって見てくださる方
でもね、はっきり言って僕もそう思う、
うん、
だって普段このレベルのことやっててさ、チーズケーキ美味しいですねってさタレントみたいなこと言ってもしょうがないじゃん、僕たちが日村くんみたいにさ、
求められ
る、うまいうまいってなんか食べてもそんな絵力ないんだから
おとなしは別
のところで、エッセイのがあるかもしれないですね、皆さんのね、エッセイの方がね、はい、
はい、じゃあ質問もいかせていただきます。はい、はい、ふちこさん、女性の方からです。はじめまして、メンバーシップに加入し、作業のお供に、お三方の勉強になるお話を聞かせていただいてます。さて、現在フルタイムで正社員をしながら商業 BL 漫画家をしております。
おー、いいね。
で、1年経ちましたが正直あまり売れていません、
うん、
仕事依頼はたくさんあり、次その次の連載も決まっているのですが、うん、このまま売れなかったらどうしようと不安で落ち込むことが多くなりました。経済的には大丈夫なので10年くらいは頑張ろうと思っていますが、うん、ヒットする人は最初から花があるんだろうなと、続けるほど暗い気持ちが増えていきます。イラ、うん、さんは最初から花があったタイプだと思いますが、このように最初からつまずいた作家は可能性があると思いますか、
うん、
ということです。
僕さ、商業 BL の世界は、うん、なんだろうな、みんなもっと 本当にやるんであれば一番最初に思い浮かんだけど、それはちょっとベタすぎるよなとか、うん、そこではないだろうみたいなの捨てちゃうじゃない、うん、なのでそこをやった方がいいような気がする。
一番ベタすぎるもの、
うん、
ベタすぎるもの
を、ベタすぎるものと、あとは本当にあのプロダクトアウトじゃなくてマーケットインで、マーケットのニーズが今あるものをちょっと狙ってやってみたら、
BL は特に
要するに実験だと思って、今自分で好きなものを書いているじゃん、はい、なのでそこをちょっとやめて今ベタで一番来てるものをわざわざやってみるっていうのはありだと思うんだけどね。
でもこのどうなんでしょうね、この方があの出版社好きなのか、うん、それともこう個人で結構配信とかでやってるのか、うん、
でも個人でって言ってるから、あでもその連載が次も次も決まっている、お仕事をもらっているっていうのだから商業でやってるんだよね。
そうだいぶ決まったテーマが来てるんだったらなんかね、自分で
選べるのかな。でももうちょっとなんかぶっ飛ばしてみてもいいんじゃないかな、うん、なんか普通にやって普通にちょっとなんか作品としていいものを描きたいみたいなのだと埋もれやすいと思うんだよね、うん、
マーケットインでまずドンみたいなね。
だいぶ今種類が多いんで、
う
ん、
今さ一番 BL で来てるテーマって何なの？
うわー、でもこれはちょっとテーマというか方向性の話なんですけど、うん、やっぱり今は、ごめんなさい、無料部分でエロですよ。
エロなんだ。
エロいものを、
もうハードの方がいいのね。
とにかくハードですね。暗転とかダメです。ちゃんと全部書こうってい う, もうそういうものとしてなって、
いやそれをちゃんとやった上で、みんながやってないところで激しいにやるのがいいんじゃない？
あとなんかこの方は連載が決まってるってことは、うん、絵がちゃんと お上手ってことじゃないですか。
そうだね、
絵と漫画が、なんか全然そんななんか安定してる気がするんですけど、どうでしょう？
でもやっぱりさ、仕事も続いてしまうと、前回の佐久間さんも言ってたよね、うん、ずっとパッとしないままでいくとそういうイメージがついちゃうから、うん、どこかでその殻を破らないといけないって、うん、なので、うん、今やっていて来ない、2本目ぐらいやっても来ないだったら、どこかでちょっとその殻を破る何かを狙った方がいいんじゃないかな、
うんうんうん、
それとそういう時には編集の言うことをあんまり聞くよりは、自分が本格的にやりたいことでいくつかあるじゃん、その中で今の時流に一番合ってるのをドカッと思いっきりやる、
うん、やりたいことでいいけどマーケットをちゃんと見ると。
そうそう、で全部書くのがいいって言ってるじゃん、うん、そうなんだけど、その中で特化して、
確かにみんなと同じ色を書いてもしょうがない、
ね、そうだから普通にエッチをする男同士のするだけじゃなく、うん、例えばあのフェラに特化するとか、
はいはいはい、
僕今ふと思ったんだけど、
はい、なんか
いや楽しそうですね、
楽しい思いつきが、
今笑いました、
俳句のお師匠さんと、はい、お茶のお師匠さんが、まあ、60同士とか70同士で、
うんうんうん、
BL でガチガチの激しいエロをする漫画読みたくない？
お
日本の着物とか着てるわけ。お茶の人は。
絵になります。
画力が試される。
画力が試されるけど、お茶室でにじり口から入って、お茶室でエッチするとかさ。
いい
よくない？
私結構シニア系の BL 好きなんでいいなと思って、うん、シニア系ってすあれですけど、
でしかもどっちもお弟子さんがいるから、うん、お弟子さんともできちゃうんだけど、うん、2人がやけむちを焼き合うとかさ、う
ん、
この設定いいよね、うん、
いいです。
しかもお茶のうんちが語れるし、俳句の名作を過去から引用できるじゃん、こういうのは素晴らしいのいっぱいあるから、
はい、
うわー、僕が原作者やろうかな、
お願いします。
いやめっちゃ面白いね。
いや本当に、あとちょっとめちゃくちゃ個人的には、なんか例えば作家の先生いろんなタイプあると思うんですけど、すごいこうパッと売れる方もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、何十年も書いてて、うん、いきなりとんでもない何なんですかこれみたいなの出してバズる人とかも全然いるので、
いるね、
うん、まだまだわかんない、
すごく楽しみに、ね、
うん、でも一つ言えるのは、 BL って、うん、その自分の欲望の表現でもあるから、うん、自分の欲望を突き詰めるっていうのは大事だよね。でもっと尖らせた方がいいんじゃない、うん、何か肝があるはずだから、自分にとってこのシチュエーションがいいとか、こういうキャラクターが好きっていうのがあると思うんで、うん、そこを突き詰めた上で時代とどう合わせていくかをすり寄せていく努力をしてみるっていうのが一番いいと思うんだけどな、うん、
はい、
楽しみですね。
はい、
うん、そうか、今ハードのエロがいいんだ BL も、
もう TL とかとはやっぱ、うん、結構同じになってますね。ごめんなさい、断面図とかもやっぱ出てる、うん、
あでも断面図発明したやつはエロいよね。
あれはエロいですよ、ね、
すごい天才だよ、
天才ですよ、
あれ海外でも評価されてるからね、
はい、
CT 画像みたいなのすごいねって、
うん、ないですよね。なんかやっぱ食とやっぱエロは本当日本で突き詰めてますね、うん、
いや今専門が生きたね。
はい、よかったね、
いい感じに出して
ます。何の専門だよ
っていう、何の専門だよですよね。
断面図の専門すいません、はい、さあ、この後いよいよ本編に入っていきます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、オーディオブック .jp、Apple Podcast いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄からご覧ください、はい、それでは本編で、
はい。